At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は5月の24日火曜日、今日のパートナーは？
はい、火曜日の小島恵子です。
はい、そして私の横には？
こんにちは、文化放送アナウンサー、砂山慶太郎です。お願いします。は
い、暑いですね。
23.6 度ですね、
はい、東京もね、すごくいい天気で、ね、うん、日差しが結構強いですよ。もう、
半袖で十分ですね、
うんうん、はい、もうあれだよね、そろそろあのなんだっけ、こう冷やし中華、
はい、
なんか食いたいなと思ってたらまだやってなかったね、冷やし中華
お店では、
うん、6月になってからですとか言われちゃって、
へ、
うん、年中あるとこもあるんだけどね、冷やし中華の方は、まあ言っちゃったけど、そんなにそれだけのことでそんなにネタは広がらない
でも私この間そうめん食べたな、うん、確かに日差しの強い日は、
あ、そう、
そうそう、5月ってさ、気温はそんなに上がらないけど紫外線強いんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうなの。
だからそう、今お外で聞いてる方とかこれから出かける方は日焼け止めしっかり塗った方がいいですよ、
うんうん、あ、そうですか。
皮膚科の先生が言ってた、5月はみんなこう陽気が良くなってきて、うん、でもまだ真夏じゃないからってこう油断して日焼け止めを塗らずに出かける人が多いらしいんですけど、5月の紫外線はとても強いので、うんうん、こう美容だけじゃなくてね、こう皮膚がんリスクとか考えるとちゃんと塗ってくださいって言ってたよ。
その皮膚がんのリスクだとか日焼け止めだとか、うん、そういうこと言われ始めたの俺もう40過ぎてぐらいからだね、
うん、
若い時そんなこと言う人ちょっともいなかったからね。
全然塗ってなかったでしょ、う
ん、塗ってないよ。
そうよね。で、まあ、紫外線はほら、うんうん、浴びたら浴びただけこう、うん、その、うん、取り消せないからさ、うん、だから40からでも塗った方がいいんですよ、うん、70からでも塗った方がいい。
そうなの。
そうよ、うん、
手遅れじゃない？
のことないわよ。
手遅れじゃない。
73だけおめでとう。
若い頃は、ね、コーラ塗ったりカレーぬあんなんだっけ、醤油塗ったりしてたからね。なんか知らないけど、よく日に焼けるとか言って。違うよ。仕事じゃないよ。夏の海っぱらってたよ。なんか
あったよ。サンオイル代わりに。
そう。
醤油？
醤油は記憶にない。
何それ、若干美味しそうな感じで仕上がるよね。
こんがりね。
ね。
わしはトウモロコシか。
はいはい、海って日焼けなんかします、うん、最近
しないですね。もう
海、最後に海入ったのいつです、
うん、覚えてないですね。
あ、そう、はい、やだ、今度みんなで海行こうよ、う
ん、なんでだよ。
大竹さんが海に浸かるところを見たいよ、私は。
なんか言ってんや、出来下みたいになっちゃうよ、
ね、海はいいよ、膝まででも、
ね、海がいいよとか言うけどね、うん、まあね、なんかこう、なんかこう、なんかこうロマンチックに言ってるだけなんじゃないの？違うの？本当にみんな海がいいなと思ってんの？
海、ね、うん、私海好きですよ。私別に、ね、海で泳ぐのが好きじゃないんだけど、うん、海にさ足浸すとね、うん、なんかね、体からこうね電気が抜けるようなね、うん、こうなんかこう、うん、溜まった邪気が抜けるようなね、うん、すっきりするのよ、うん、本当に。
その邪気の強い人はそうやった方がいいよね。
そうだから、オーストラリアで海入って邪気を抜いてきたっていう。
そうです、そうです、邪気抜き、邪気抜きをね、うん、そうそう。
何でも言うけど、邪気の強い人はそうやった方がいいよね。
いや、邪気はさ、その、斧が腹からね、湧き上がる邪気もあるけど、人から受けることもあるじゃないのよ。
そうですか。
そうよ。ね、まあ、大竹さん優しくしてくれるからいいけどさ。
何や。はいはい。それでさ、こう、小島からさ、メールにさ、ね、メールになんかこう、あの、なんだっけ、納豆は好きですかとかさ、ね、蚊に刺されますかとかさ、変なメールが来るんだよ。
蚊に刺されますかは変なメールですよ、
ね。でしょ？
ショートメッセージね、うん、やり取りしてるから、たまに、大竹さん。
だから、納豆は食べますけど、それが何かとかね、あの、蚊には刺されませんと。蚊には刺されませんけど、うちにはなんか蚊取り線香がありますみたいな。わけのわかんない返答しかできないわけよ、こっちは。
そうですね。
理由がわかんないから、うん。で、今日来たら、小島が、あの、蚊取り線香の豚買ってきてくれて、 それをプレゼントしていただいたんで、
陶器の蚊取り線こう置く、
そうです、
陶器ですよね、
バンコ焼きのかやり豚ってやつです、
ね、やっと意味が分かった。
プレゼントだった、
ね、プレゼントのことをなんかこうこんなじじいの誕生日のなんかこうプレゼントのことを一生懸命やってくれてたわけなのね。
そうリサーチしてた
の、うんうん、麹はちょっと頭おかしいさ。俺だからメールってそんなによく見ないから、見たのがこう夜の夜中の昨日の 夜中の
2時ぐらい
だったよね。2時ぐらいに見て、そのなんていうの、蚊には刺されませんみたいなメールを返したわけよ。
そう、うん、だいぶ経ってなんか夜中に返事返ってきたなと思って、うん、今気がついたのかと思ってさ、うんうん、
そしたらその夜中の2時に送った、まあ、当然寝てるから、まあ、あれ何もないだろうなと思ってたら、朝見たらそれにメールが返ってきてて、こいつ何やってんだと思って。
7分後ぐらいに返しました。読みましたよ、ちゃんと。こんな時間まで起きてると夜も体も老けてしまいますから、うん、もう寝ましょうっていうメールを返しましたよ。
小島はだってそれなんであれ俺のブーで起きたら、それとも寝てなかったの、
ま、私は昨日は珍しく2時台には寝ようと思って、うんうんうん、いつももっと遅いんですけど、うんうん、今日は早く寝よう、2時台には寝ようと思って、うんうん、こうベッドの中に入ってですね、うんうん、NHK で再放送してた、アリスの、うん、ソングスを見てですね、うん、アリスって偉大なバンドだったんだとかって、ちょっと興奮している時だったんですね。で、その後、恐竜に関する再放送が始まったんで、
あ、やってた、やった、
恐竜。そう、いや、見てたでしょ、ほら、だから同じの見てたのよ。
いや、見てねえよ、俺は。
やばい、これでちょっと、まあ、今日2時台に眠れなくなっちゃうじゃん、こんな恐竜なんか放送したらと思ってたら、なんかメールが来たのよ。
メールが来たのよ。
で、やべえ、おたけさんこんな時間まで起きてる、明日ラジオなのにと思って。
寝てると思って、だからまあでも、まあ、すぐかなんか今の若い人ってなんかメール来たらすぐ返すみたいなルールになってるらしいね。ま
あ、そういうこともあるかもね、関係によってはね。
で、返さないとなんかイライラするみたいな人。ケタロ君は、
まあ、LINE 既読って出ますからね、
うんう
ん、読んでるのに、うん、なんで返さないんだよっていうイライラもあるかもしれないし、
そうなの、
既読、まあ、カップルとかね、
なになに、それメールこっちが読むと既読っていうのが向こうに行くわけ、
はい、
ゃあ知らねえよそんなルール、
LINE はね、うん、既読っていうのがつくんですよ。
大竹さんと私がやり取りしてるショートメッセージは、それを相手に表示させることもさせないことも自分で選べて、大竹さんのは表示されてないよ。
知らないもん、そんなこと、
うん、で私でもなんかもうそういうの気にしないから、うん、まあ、返事が来るのを気長に待ってたら、うん、意外や意外あんな深夜に来たから、うん、ちょっと大竹さん早く寝なさいよとか思って ね、うん、それで夜も体も老けるわよってお返事したんですけど、
はいはいはい、ね、世の中の あれはね年寄りは早く寝て早く起きるみたいなこと言ってるけど、
夜型なんでしょう、
ね、で中よりか、うん、あれ嘘だな。
あ、本当？
だって起きてるもん俺。
で、え、な、前聞いたよね、3時か、うん、3時ぐらい、3時か4時まで起きてるんでしたっけ。
いや、まあ2時までは起きてる、それ以降はあれだけど2時ぐらいまで起きてますよ、う
ん、ねえ、それで朝、うん、だから9時ぐらいに起きるの。
そうです、
ねえ、はい、でそれ規則正しいんだったらいいんじゃないですか。不規則なのが一番良くないんでしょ、うん、あれバラバラなのがね、うん、日によって。
まあでもね、うん、その規則正しいルーティンってね、なんかこう自分で自分を縛ってるみたいな気持ちになってね、嫌、うん、だね俺は。規則正しいルーティンが体にいいっていうのは分かってるよ、
うん、
でもさ、もうなんかこう歯磨きにはこっちからこう磨いてこう磨いてこう磨いてとかさ、
うん、
なんかこうみんなルーティンがあって、まあ、ルーティンをちゃんとそれが習慣になれば気持ちがいいのかね。
あのね、
うん、
私ね、
うん、
高校1年から、
うん、
まあ、何年間かお茶をやってたわけさ、
はいはいはい、
裏千家のね、
うん、
千利休って人を考えたじゃないあれ、
はい、
それでね、最初ね、大竹さんみたいに思ったわけ、うん、細けえよと、その指3本分とか畳何面分とか、
うん、
どうでもよくないから利休とか思って、うん、お前細かすぎるんだよ、
うん、
そしたら楽しめねえわお茶がとか思ったの、
うんうん、
でずっとね利休にこう悪態をついてたわけ、こう、うん、でもまあ菓子は食べたいから、まあ、部活は続けるとか思ってね、
うんうん、
お菓子狙いで続けてたんだけど、うん、ある段階で、
うん、
今大竹さんが言ったみたいに、うん、なるほどと、
うん、
これめちゃくちゃ体に馴染んでくると、
うん、
めちゃくちゃ合理的でよくできてるわって言ってね、利休お前やるなぐらいの気持ちになりまして、 未だにお茶やめた今でも、うん、なんかいろんな所作にお茶のこう動作が出てきちゃうぐらい、うんうん、体に入ると納得するわね、あれね。
あの聞いた話で受け売りだけど、うん、お茶は本当に制御された動きの中らしいね、うん、無駄を本当に省いてああなったらしいね。
そう、それがね、あの、うん、高校1年の時は分からなかったんだけど、うん、何年かやってやっと分かって、うんうん、あの、うん、そういうことかって、うん、だから規則正しい暮らしもきっとそういうことなのよ、うん、やってるうちになるほどと、これは理由があるんだなって今ラジオの前で規則正しい村の人たちがうなずいてるわよ、すごく。
でもさっきも言ったけど、うん、あのさ、まあ、誕生日だけど、うん、もう73だから、
ね、おめでとう。
いや、おめでとうじゃなくて、
なんでよ、いくつになってもおめでとうよ。
あの、まあ、それはいいんだけど、うん、今からね、そのなんていうのルーティン、うん、それはもう一生懸命やってるよ、まあ、あの特になんかこう朝は、うん、ラジオが来るまでにこうやってこうやってこうやってこうやってっていう時で本当めんどくさいと思うんだよ。
でもだから16年間ちゃんとね、うん、元気に続いてるわけだもんね、
う
ん、
いや元気じゃなかったんだよ、うん
うん、元気じゃなかったの、
うん、腰痛めたりいろんなことしてるんだよ。
それでもね、うん、満身創痍で続けてきた本当に大変なことよね、15、6年
ね。いやだからね、まあ、それはいいんだけど年取るとね、もう本当腹立つこと、腹立つっていうか自分の体にね、
うん、
こうな、今日もさ来て爪切り貸してくれって言ったんだけどさ、うん、なんかね、まあ、この医者に栄養失調ですってずいぶん前に言われたんだけど、爪が薄くなって、
うん、
爪がなんかね、あの特に右手の爪の人差し指とか中指がね、先が割れるのよ。
あ、
まあ、見てもね、あ、爪薄いなとは思うよ、自分で薄くなってきたなとは思うんだけど、割れるのよ。これでなんでこう年取るとこういう厄介なこと、爪もね綺麗にこうやっとかないと割れちゃったりね、
引っかかったりする
んだなと思って、爪が引っかかるなんてもうこの年になるまで俺経験したことなかった。爪がシャツに引っかかるとかさ、
ね、それは、うん、どうしよう、私ね、もともと爪が薄いんですけど、うん、これがじゃあ何、うん、70代とかになるとさらに薄くなるってこと。私
もうあれです、桜貝のようになると思いますよ。
マジですか。なんかなんだっけ、うん、タンパク質とかさ、うん、なんかこう爪用のサプリメントってあるよね、
うんうんうん、
爪を強くしますよみたいな、ま
あ、そうなの、それ知らねえけど、
そう、
まあだからそんなことも
あれがいいわよ、うん、ガラスの爪ヤスリ、
うん、何や、
ガラス、
やったのよ、もうガラスは知らない、
ガラスでできてる強化ガラスの爪やすり、うん、私爪が薄いんで使ってますけど、うんうん、あ、じゃあそれ、うん、いやそれ先に聞いてたら、私それプレゼントで誕生日にあげたのにな。じゃあ今度何こんなちょっと早いけど敬老の日とかにあげようか、なんか爪やすり、ガラスのがいいですよ。
お前ガラスのあのそれ心待ちにして、うん、次の誕生日まで生きなくちゃいけないじゃん。
そうよ、生きてよ、じゃあ来年あげるからさ、あと1年頑張って生きて
自分で買うわ。
そう、うん、いいんですよ、あのでガサガサにならないから。
それでケータロ君にね、うん、なんかさ年取ったせいか爪が薄くなってももう引っかかるんだよとかいう話したら、ケータロ君がね、
あ、うん、まあこれ僕、うん、北京の話なんですけど、北京で僕、うん、水が合わなかったみたいで、うん、あの塩素が強いんですか、ね、爪がボロボロになって、カバンに手入れるたびに爪が割れていくっていうのになって、でもそれが水なのか、うん、消毒なのか、うん、乾燥なのか、全部なのか、ちょっと分かんないんですけど、
冬場だったしね、
北京ってそうなんです。ちょっとボロボロになったんですよね。うん、つったら大竹さんがちょっと思い当たる節が一個ある。うん、
あの、あ、そうかと思って、アルコールとかそういうのかと思って、近頃はアルコールよく
使うよね、
使うじゃない、
消毒で、
もうこっちの店出て、うん、出て次のとこに行った時にもうやってんのに、すぐあのアルコール消毒お願いしますとか、ちょっと前まで、今言わなくなって、ちょっと前まで言われてた。
そう、ね、
でそうじゃなくても機械が置いてあってプシューなんて自分でやってたじゃない、
うん、
でさ俺さ、まあ、前はちゃんと一生懸命やってたよ、うん、こう両手でね。でもこの近頃はさ、もう、まあ、もうちょっと前ぐらいからかさ、温度測られるじゃん、
体温ね、体温センサーでピッて、
まあ、それは別にいいんだけど、前に立ちゃね、
うん、
で手をかざすとアルコールの出てくるやつがあるじゃない、
ね、
で でね、大体俺右手しかやんなかったんだ。
ちゃんと両手こすり合わせて消毒しなきゃダメよ。
慶太郎くんがこういうこと言うから言わなくちゃいけないから。
じゃあまあ右手ばっかりアルコール浴びてたわけね。
え、
右手ばっかり
が、右手ばっかりアルコール浴びてた、
うん、
あれはそれ聞いて、うん、まあ年も関係あるけど、
うん、
アルコールもちょっと関係あんのかなと、まあ、因果関係わかんないよ、わかんないけど、でも右手、爪が悪いの右手だけだから、
まあでも、うん、あるかもね、だってアルコール結構、うん、まあ、お肌荒れたりもするからね、
うんうん、そのせいかっていう話してた時に、うん、ちょうど武田砂鉄さんが入ってきて、
うん、
何ですかって言うから、いやアルコール何なのか、手の爪がねって言ったら、ね、砂鉄さんは真面目な方だから、うん、アルコールでね一生懸命手を消毒する、
うん、
一生懸命やるんだって、
うん、
そしたらね、指のと指の間の股、
うん、
股がなんか妙にかぶれてきたって言うんだよ、
うんうん、
だからもしかすると、まあ、分かんないよ、でも砂鉄さんもこう、はい慶太郎くん、
砂鉄さんが今その砂鉄さんが今ガチャッとドアを開けて、ね、
はい、聞いてましたけど、
武田砂鉄さんです。
なんで、またどうなった、どうなんだ、
あ、この股のところね、あ、うん、その話してたんですね、うん、アルコールの。
はいはい。
だからここの、割とこう、うん、アルコールつけて、ゴシゴシって、この、股のところまでつけようとすると、るねうんうん、結構ここら辺が、なんかカピカピしてくるみたいな。
ね、ちょっと武田さんさ、はい、見た目は、うん、その、ものすごく老成してるのに、うんうん、手は高校生みたいな手なのね。
褒められてます。
手が若うちの息子の手かと思いました。
なんか
こう、なんていうの、子供、まだ子供の面影がどこかに残っている、そうそう、ま、
育ち途中みたいな手します
よ
ね。そうそう、言われてみればなんか、手若いね。
手は若い、若い、そう、
手だけ若いという、ね、そんなにいい気はしません。
褒められてないじゃん、
だから保湿は必要よね、うん、確かにね。
だからね、まあそうか、アルコールもやっぱし、まあ、習慣になっちゃってるけど、
うん、
ちょっと関係するのかな。
まあ、これまでずっとやってこなかったことですからね。ね、それをやっぱり2年間やってると、
う
ん、手もやっぱりイレギュラーな
状態が生じる。2年半ぐらいやってるわけだからね、ね、毎日毎日ね。う
ん、今、
う
ん、スタッフが砂鉄さんの手だけ取りに来ました。
本当よ。
ツイッター載せます。
子供の魂を宿った手を。ツルツルした手を取ってあげて。
ちょっと若く取ってくださいよ。
シワもないし、
ね。そのままで若いです。
そう、本当子供の手見た血管もね、浮いてないし。
初めて褒められました。
あ、そうなんですか。
あれ、何、年だと血管浮くの？
だんだん浮いてくるじゃない。
もうめちゃくちゃ腕なんか浮いてるよ。血着もう、そう、もう浮きまくってるよ血管。
こうやってだんだんだんだんこう、うん、レントゲン取らなくても体のいろんな部分が外から分かるようになってくる。
循環が見えるようになるんですね。
俺もレントゲン取らなくていいの。レントゲンいらず、そんなことねえだろ。
大体わかるみたいな。
僕とにかくいつも採血ができないんですよ。
あ、
なんで？
表面
血管がずっと出ないから。
あ、本当だ。
本当だ。全然血管見えてない。
もう大体2回こっちじゃ出ませんでした。うん、もう大竹さんがすぐさせとする、
ね。俺なんかもう取り放題だよ血なんか。
ね、もうここに流れてますってのは見えるけど。
血管動かせるじゃない、大
竹さん。動かせるじゃない、ね。これね、うん、ここね。
動いてんの。
動脈なんだよ。
わ、やばい。
そう、
急所よ。
なんでやばい。
そこ敵にやられたら一発で死んじゃないそこ。
これ動脈なんだよ。
あ、それもビクビク動いてるんですかずっと。
そうだから、
いやいやいや、いや、まあ、動いてなきゃ死ん
でる。動いてなきゃ死んでるよ。
え、でも拍動が外から見えるってすごくない
ですか。いや、だからこっちは、こっちは動かないでしょ。これは静脈だ。
肘の内側ね、静脈。
こっちはじゃあだから内側の大事なんだから。
二の腕の内側のそんなとこに動脈があるんだ。
こんな太い血管が出てる方初めて見たかもしれないです。
いや、大竹さんそこあれですよ。あの人に見せない方がいいですよ。狙われますからそこね。シャッってそこをやられたら。急所ですからね、
狙わないでね。よく話が見えなくなってきたな。はい、そんなんで、あの砂鉄さんもお越しになりました。慶太郎くんお願いします。
はい、昨日日米首脳会談が行われました、うん、まあ、そこの中で出てきた話、そして記者会見での話、うん、各種の見出しになっていますが、うんうん、東京新聞の一面ですね、
うん、
防衛費相当な増額、うん、まあ、これは岸田さんの発言です、うん、そして軍拡競争加速化の懸念と、まあ、こういう見出しが出ていたり、はい、あとはこれ毎日新聞ですが、バイデン氏3度目の本気と、うん、台湾防衛に関与すると、
うん、
イエスと答えたのが、まあ、バイデンさん3回目だったという、うん、まあ、こういう記事だったり、
うん、
あとは中国とは対話も重ねようという東京新聞の社説、 さらにはこちら東京新聞ですが、辺野古が唯一の解決策、日米首脳沖縄の身にまた置き去りという記事、
はい、
こちら日米首脳会談から出てきた話をお伝えしたいと思います、はい、うん、そしてもう一つが、これ毎日新聞なんですが、マイナ推進保険証廃止へと、うん、政府は6月にまとめる経済財政運営の指針骨太の方針にマイナンバーカードと健康保険証の機能を併せ持つマイナ保険証の利用を促すことによって、将来的には現行の健康保険証について原則廃止を目指すと明記する方向で検討に入ったというニュース、うん、時間が間に合えばお伝えしたいと思います。
はいね、マイナンバー、
はい、
ね、すごいね。なんかあれだよね、荻原さん来た時マイナンバーの方がなんかちょっと損するみたいな言い方してたよな。
今マイナンバーを使えるようにする機械を導入するためにちょっとこう多くそこの病院では払わないといけない。
実際にその保険証を使える医療機関薬局ってのは今 20% ぐらいしかないんですよね。
ね、
でも今いろんな CM 見てると、これ健康保険証にも使えますよっていう風に CM で売ってるわけですよね。で実際それで作ったとしてもそれぐらいしか使えない。でそこを増やしたいっていうんで、今それに対して初診料にお金をつけたりプラスしたり、あるいはその保険、そのマイナンバーの保険証を持ってない人でも初診をするときにお金が数円ですけどかかるっていう。
あ、そうなんです
。何なんだこれはっていうね。
もう、だってもう保険証なんか俺5章大事にしてるけどね、もうこれで全て済むと思ってて使ってるけど、これが廃止になっちゃうっていうのは嫌だなと思って、
思い出すとマイナンバーって一番最初の最初はそんなにしょっちゅういろんなところに持ってくもんじゃないですよっていうふうに言われて始まったのが、
そうだよね、
まあ、それが加入する人持つ人が少なくなってからは、これでいろんなところに使えますよっていうふうに、もう入り口と全く違う方向になっちゃったんですよね、
あとね、どっかのあの民間みたいにね、ポイントすごいですよみたいなこと言われてね、
そうですよね、
今ならポイントがみたいなこと言われて、いやいや、これなんか公共のあれだからそういうこと関係ねえんじゃないかなと思ってんだけど、まあ、そういうのでなんかちょっと気持ち釣られてるみたいな感じが、ちょっとなんか嫌だなと思いますよね。
昨日ちょっと釣られちゃった私、いつも行く調剤薬局で、まさにこれを導入してたの、それで、あなたは毎回お薬手帳を持ってくるの忘れてますけど、これに移行すると、デジタルで全部あなたのお薬データもマイナカードに入りますから、これじゃあどうですかっていうふうに言われて、ちょっとグラッとそれはいいかも、忘れ物オイラにはぴったりかもって、ちょっとグラッと来て、行きつけのところが導入するとやっぱりちょっとね、なんか考えちゃいますね。
将来的にはカルテも電子化して全てこう紐付けられるようにしていきたいっていうことではあるみたいですけどね、
最初からそのつもりだったらいいんですけど、うまくいかないなってなってポイントつけようとか、あれにも使えるようにしようっていうふうになって、これが健康保険証を、ね、段階的に廃止しようっていうふうになると、最初とやっぱりやってることを言ってることが全く違うっていうのは問題ですよね。
あともう一つ、なんか全ての情報がこれに集まっちゃうわけだよね、そうなってくると、とそれをなんかこう全ての情報をあのどっかがちゃんと整理して持ってるっていう話になるわけでしょ、
だからお薬手帳をなくす小島さんはマイナンバーカードもなくす可能性高いわけですよねどうしてもね、でもちろんそこ のケアはできてるんでしょうけれど、そんなにすぐに漏れないようにしますけど、だけど当然そういう心配は、
あるよね、
持ってた方がいい
です、まあ、だからその政府というかそのデータを運用する人を信じるかどうかですよね。
例えば小島最初に10枚ぐらいもらっといたらいいんだよ、
10万円
違う10枚最初束で発行してくださいって
言って、まあ、それ意味ないでしょ、1枚だからその人が
取って、いやだってなくすんだろ
そうそう、ちなみにオーストラリアはなんか、全部デジタル化されたデータが、そのマイガブっていうその自分のその、なんていうの、あのアカウントを持っていると、そこに健康保険情報とか、納税の情報とか、全部のデータがそこで見られるんですよ、なんでなんかまあ、そういう便利な仕組みにできるんだったら悪くない気もするけど、
ね、
なんでこんな不信を持つような状態にどんどんなっていったんですかね。
まあ、2016年からカード発行して、もうそこから数年で全国民に行き渡るっていうふうにしてたんですけど、今それからもう 5,6 年経ってまだ4割で半分いってないわけですよね。で今年度中に政府は国民全員に行き渡るっていうふうにしてるんですけど、計算から考えてまだ半数以上持ってないのにあと1年以内でどうやってできるんだ、
で
いろんな無茶をしようとしてるんだと思うんですけどね。
噂だけどデジタル庁がファックスでやり取りしてるらしいからね、
そうですよね、
そこ、それなのにみたいな気はちょっとするよね、 はい、次です、はい、最初から言ってください、
東京新聞ですね、うん、敵基地攻撃あらゆる選択肢防衛費相当な増額日米首脳会談首相表明という見出しです、うん、岸田総理大臣は昨日バイデン大統領と東京元赤坂の迎賓館で会談しました。総理は政府が年末に予定する国家安全保障戦略などの改定で敵基地攻撃能力の保有を含めてあらゆる選択肢を検討すると伝達、防衛力の抜本的な強化のため現在は対国内総生産 GDP 比 1% 程度にとどまる防衛費の相当な増額を確保すると述べ、バイデン氏は強く支持すると応じたとあります。そしてもう一つ見出して軍拡競争加速化の懸念と、日米首脳会談で岸田総理はロシアのウクライナ侵攻のような事態を東アジアで許さぬよう日米同盟のさらなる強化が不可欠と強調、日米双方が武力による抑止力強化を図る姿勢を鮮明にした。だが武力重視が周辺国の軍拡競争を加速化させ地域情勢を逆に不安定化させる安全保障のジレンマを引き起こす懸念は拭えないとあります。
はい、佐藤さんご意見はありますか。
そうですね、まあ、昨日の首脳会談で一番こう大きな話題になったのが、その台湾侵攻した場合に、中国が、ね、台湾侵攻した場合に、はい、関与するのかということに対して、バイデンさんがイエスと言ったと。これは、共同声明のところではなくて、記者とのやり取りの中でね、どうするんですかというふうにイエスと言ったら、記者たちも本当にそうなのということで、もう一回さらに問いかけたらば、いやこれはもう我々のコミットメントだという言い方をして、コミットメントって結構ね強いもう制約という、誓ってるというような意味合いになりますけど、これまでずっと曖昧な路線というふうに言われてたのが非常に直接的な明確な路線になったということで、ただその後に、これに対してもアメリカの政権側が報道陣に対して、いやこれまでも方針は変わりないですよっていうふうに
ホワイトハウスがね
ちょっとねその訂正というかしてるんで、バイデンさんはよくこうポロッと言ってしまうっていうのは、これはもう選挙の時から言われてたことですけど、この発言がどこまで影響を与えるのかっていうのはちょっと注意してみないと危ういですよね、
俺これ聞いてあれだよね、なんかこう一歩踏み込んだ発言だよね、どっちにしてもね、なんか記者の質問にパッて聞かれてパッと答えた時答えて、なんかこの人素直だなっていうのが、
そうですね、
なんかちょっと素直な感じして、ちょっと驚いたんだけどね、記者から急な質問の時さ、どこの誰でもさ一回打って構えて答えていいかいけないかみたいなさ、探り合いみたいなのがあるんだけど、もう即答するからね、なんかこう、いい人とは言わないけど、素直な感じっていうのはちょっと俺はびっくりしてるんだけどね、
こういう素直発言って割とバイデンさんの場合、こう正式な会見よりもこう囲み取材とか、例えばこれからヘリに乗り込む前に記者から問われてあれどうなったんですかっていうとポロッと言っちゃうっていうのが、これは多分ずっと続いてることなんでしょうけどね、
記者にね念押しされても、そうだって言ってましたもんね、
そうですよね、
すぐ聞かれてパッと答えて、本当にって聞かれて、本当にっていうふうにこう、言ってましたからね、
そこのところはね、ちょっと踏み込んだ発言なんだけど、それとこの防衛費の問題で岸田さんがやっぱり相当な増額をすると、こういうふうに言ってるわけだよね、で相当な増額っていうのは日本のなんか GDP の 1% 枠を超えて、2% に近づくと多分ね、でも知られてる、これは前に知られてることだけど、日本の GDP 比 2% 枠っていうと、もうこの軍備に使うお金が、世界第3位、
そうですね、
アメリカ、中国、日本か、第3位になるんだよね、この国が世界第3位の、軍事力を備えるのかなと、ちょっとなんか随分膨大な予算だなと、よその国がねどういう経済の体制でやってるのか分かんないけど、でもそれやるからにはどっか削るよなと思いますよね、普通、だからどこが削られてるのかなと、まだこれちょっとちゃんとしたことが分からないけど、でも削るとしたらなんかどこなんだろうねと、子供に対する、子供庁ができたけどあの辺なのかなとか、 まあ、その困窮家庭に対することなのかなとか、うん、それとも全然違う、本当に、まあ、地方にあるね、渡すお金を減らすのかなとか、まあ、いろんなこと考えちゃうね。どこ削るんだろうと。
まあね、その防衛のあたりはちょっと後でもね、うん、お話できればと思うんですけど、うんはい、基本的にその外交っていうのはこう、うん、何を得て何をこっち側が渡すかっていう、うん、そういうまあギブアンドテイクで当然行われるわけですけど、うん、じゃあ昨日の会談を見ていて、うん、何かこうアメリカ側がこっちにね、うん、ここはこうするよとかって譲歩してくれたかっていうと、うん、そういったところっていうのはなくて、例えばその、まあ、G7 をね、うん、この、あの広島でやるというようなことが、まあその、うん、まあ、2人の間で言われて、うんうん、まあ、それが岸田さんにとっては平和へのコミットメントだっていうような言い方もしたわけですけれども、じゃあその2016年にオバマさんが来てね、初めて広島に行った時に、まあ当時安倍さんでしたけど、あそこで語られたことっていうのが今どういうふうに生きてるかっていうことを考えると、まあある意味ほぼ何も意味はないわけですよね。そういう形だけの状況を作るっていうことだけは日本へ約束して、あとはまあこの具体的なお金とかですね、そういうのに関してはもう防衛費強めていきますからっていうふうにこうバイデンさんを上機嫌にさせるっていう、このバランスの悪さというのはやっぱり目立ったなというふうに思いますけどね。
はい、ついでに言えばもう一つ、このなんか軍備を増強していくことのなんか懸念だよね、うん、例えば日本が、これは軍拡競争加速化の懸念って言って東京新聞が書いてますけども、まあ日米の協力は分けるけど、ここに思いっきり力を入れるっていうことは、日本が軍備増強するってことは、当然アジアの他の国々に対してこう不安定な要素をこう撒き散らすと、ね、それはなんかこう安全保障のジレンマと、なんか軍備を増強すれば増強するほど、なんかその世界のあの安定が揺らいでいくというジレンマだよね。
片側が軍事力を強くしてしまうと、うん、もう片方もやっぱり強くしてしまう、う
ん
う
ん、はい、みんながそうやって軍拡競争に走っていくのかなっていう懸念が一つと、もう一つ外交努力、これを軽視して武力による抑止力強化に頼りきりで平和は守れないっていうふうに厳しく書いてますけど、これはもう社説でもね、中国とも対話を重ねようというふうに、やっぱし軍備増強していくだけじゃ、この世界のね、うん、軍備の競争にどんどん巻き込まれていって、どっかの軍需産業がもう笑いが止まらないという状況が今でも起こっているわけで、これ以上これを進めていくのかなと、両方をうまくやっていく方法論は何かないものかね。さあ今日も始めましょう。